は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生は長年温めている構想中のテーマとかはありますか？
もちろん、今年はね、ユービキタスっていう小説、長編小説出す予定なんですけれども、これはもう長大な物語になるんですけれども、第1部は日本が舞台になるんですけれども、はい、第2部は、ユカタン半島、アメリカ大陸の中米ですね、とアメリカとか その辺が舞台になります。
はい、
で第3部になるとイラン高原から始まった、今から3000年前、ゾロアスターの時代から1500年代の、コロンブスが新大陸、アメリカ大陸を発見して、それからヨーロッパの大航海時代が始まって、インカ帝国とか、あの辺が滅びる、この時代まで3000年前から約1500年の16世紀までの歴史を描いたものが3部で、第4部は舞台を宇宙に持っていくと、この4部構成で全部で、ユービキタスの1部から4部というふうに片付けてるんだけれども、これを今構想中の大テーマですね。
本当に壮絶ですね。楽しみです。では今夜も楽しいトークで盛り上がりましょう。岡田真由美の未来相談室、今月のゲストは医療の世界で活躍する麗しきドクター丸田佳奈さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや本当に丸田さんは綺麗で美しくて、この透明感があるっていうんですかね女性としても本当に魅力的ですし素敵ですね。
いや盛り上げていただいてもサービストークじゃない
ですか。いや本当ですね。丸田さんといえば、その綺麗の秘訣は女性ホルモンという本を出しているんですが、そもそも女性ホルモンは健康にどのように関係しているんでしょうか？
女性にとっての女性ホルモンはまず、生殖ですね、将来的に子供を残すことっていうことと、あとは自分の健康を維持していますよね。女性ホルモンの役割は、例えば、女性ですと、骨粗鬆症を防いでくれたりとか、あとは、動脈硬化を予防してくれたりっていう効果もあるので、やはり自分の健康を維持するっていうためにも、ある程度の年齢まで、適量なんですけど出てることは重要ですよね。
で女性ホルモンって言うんだけれども、これって男にも出るの？
はい、男性も少しですけど
女性ホルモン出るの？
女性ホルモン少しは出ています。
ちょっと待って、そうすると女性にも男性ホルモン出るの？
出てます。
丸田さん結構出てるでしょ
いや正常範囲内ですよ。
手術でバーンと子供を取れないとアドレナリンドーンと
やったみたいなただそうバランスが重要で、女性の場合でも男性ホルモン微量で出ていて、女性ホルモンがたくさん出ていて、そこのバランスが崩れてくると、例えばやっぱりその毛が濃くなったりとか、そういったところに影響していきますし、男性も逆が言えますね。すごく少ないですけど女性ホルモンが出ていて、男性ホルモンたくさん出てますが、やっぱそのバランスが崩れてくると、例えばそのそうですね、女性ホルモンが多くなりすぎちゃうと、ちょっとこの胸が出てきてしまったりとか、逆にもう女性ホルモンが少なすぎると、男性でも女性ホルモンによって骨の維持をしていますので、骨粗鬆症が進みやすくなったりとかするので補充したりもします。
なるほどですね。
その男性ホルモンとか女性ホルモンの出方によって更年期とかって関わってくるのか？
そうですね、更年期というのは年齢とともに落ちてくる、性ホルモンが落ちてくることによって不調が出てくる時期なんですね。更年期障害と言いますけれども、男性でも女性でもやはり中年以降になってくると、人間の加齢の変化も、年齢による変化なので仕方ないんですが、女性ホルモンが下がってきたり、男性ホルモンが下がることによって不調が出てくる、
不調が出る
のが更年期障害ですね。
じゃあ別に大体の年齢の目安っていうものはあるの？
そうです、女性の場合はだいたい閉経するのが50歳ぐらいが平均なので、前後5年後ずつ、45歳から55歳ぐらいまでが、そういったそのホルモンの低下によって症状が出る可能性が出てくる時期です ね。 ですよね。
男性もそうなの？
男性もそうです。男性もうちょっとこう年齢上だった気がしますね。はい、
先生真っ只中な感じ、私も真っ只中な かですよね。
いやいやいや、俺だから更年期障害って感じたことはもちろんない。
そういう人もいるんですよね。
そうなんです、うん、まあ、感じない、難しいんですけど、うん、更年期障害って分かりやすく例えて言うとですね、まあ、それだけではないんですが、うん、厳密に言うと、うん、ホルモンの減少によって起こってくる自律神経失調症というイメージでいいと思います。なのでそれが原因、メインの原因なんですけど、自律神経失調症ってよく、うん、まあ、テレビとかでやってますけど、いろんな原因でなるじゃないですか、うん、例えば気候もそうですし、うん、環境もそうですし、うん、生活習慣だったりストレスだったり、うん、その中の一つの原因、主な原因としてホルモンの低下っていうのがあるっていうふうにイメージしていただくと分かりやすいかなって感じなので、人によって同じストレスでも出ない人もいるし、うん、例えば時期によって出たり出なかったりすることもありえますし、うん、
時期によって出たり出なかったり、
例えば気温がさらに気温の寒暖差が悪化してくると、さらに自律神そうですね、更年期障害の症状が強くなったりとかっていうのはもちろんありえますね。
なるほど。最新のこう治療っていうのは何かあるんでしょうか。
一般的には更年期障害の治療、女性の場合はですけれども、はい、まず生活習慣を整えていただくことは前提ですが、うん、漢方だったりとか、うん、あとはホルモン補充療法ですね、うん、女性ホルモンが下がってきて不調が出ているので、うん、一時的に少しちょっと乗せてあげて、飲み薬とか貼り薬とか、うん、あとパッチなんかも ありますね、はい、塗り薬とかですね、うん、もあるんですけれども、うん、ただその適用にあるかどうかっていうのはお医者さんと相談してにはなるんですが、うん、比較的気軽に行っていただいてもいいのかなと思います。うん、特に年齢ですね、うん、20代30代とか70代とかで更年期障害ってちょっと考えにくい年齢なんですけれども、うん、40代50代でなんとなく前は不調なかったのに不調になってきたなって感じる方は、気軽に一回ご相談行っていただいてもいいかなと思いますね。う
ん、そこで私はですね、探偵社を経営してますので、今日も調べてきたんですね。更年期症状に悩む女性にアンケートを取ったところ、4人に3人は婦人科を受診していないと答えました。不調を感じながらもどこに行けばいいかわからないのが実情のようですが、どう思いますか？
そうですね、まあ、ただ比較的メディアで更年期症状っていうのを扱うことが増えてきたので、うん、外来をやっていてそうじゃないかなっていうふうにご相談にかかられる方っていうのはそんなに珍しくはないなという印象はありますけれども、まあ、私の考えですけど、日本人の女性ってとても我慢強いんですよね。で、我慢強いから、まあ、不調だけれどもこれはもうストレスのせいだし仕方ないのよとか、年のせいなので仕方ないのよって思って、やはりその自分の中で仕方ないで解決してしまって受診しないっていう方はもしかしたら多いのかなって思います。うんうんね、ただ場合によってはそういったお薬を使ったりとかして今よりも楽に過ごせたりっていうこともありえますので、うんうん、一度相談っていうのは全然悪くはないと思いますね。うん、
なるほどですね。このアンケート4人に3人受けてないってね、なんかそんなに受けてないんだって思いましたね。うん、鈴木先生、奥様の更年期に何か変化を感じたこととか。
うちの奥さんも絶好調よ。
そうなんですね。性格もやはりあるんですかね。
はい、性格もありますし、あとは、まあ、私が感じるのは、だいたい40代50代ぐらいの方って、まあ、子供がそれなりに大きくなって、はい、まあ、子供が離れてって精神的には寂しくなりますよね。はい、なるほど。ただ一方で受験とかが、はい、来ますよね。受験というストレスもありますし、まあ、旦那さんとの関係も昔ほどラブラブでもなかったり、まあ、あとは親の介護っていうことも出てきます。はい、そうするとやっぱりまあ、女性にとって非常に負担となってくるようなイベントがものすごく多くなってくる、はい、一方で、はい、じゃあ楽しみ見つけられるかっていうとなかなか難しかったりするので、うん、やっぱりストレス解消ができなかったり、うん、体に対しての負担がものすごく大きいなと感じますので、それにやっぱりもともと持ってらっしゃる性格、更年期障害が強い方ってやっぱり真面目なんですね。真面目ですごく自分で抱え込んじゃって全部やらなきゃって思う方も比較的多いので、まあ、そういったいろんなところが合わさってなってしまう。でも私頑張らなきゃいけないし、病気じゃないから病院に行かないのよって方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。こう悩んでいる女性はすごく多いと思うんですけれども、何かおすすめの食べ物とかなんかあるんですか？
これはですね、うん、あの何か食べて良くなったらお医者さんいないんですけど
そうなんですよね、
はい、まあ、確かにね何か一個だけ楽なことやって体調良くなればいいなって思いたいんですが、はい、実際のところはやはりあの先ほど申し上げてましたように更年期障害の一つにやっぱ生活習慣がありますので、うん、寝れていないとか、うん、まあ、偏食だとか食べていない、うん、食べる時間がバラバラだったりあと運動不足なんかもそうですので
なっちゃいますよね、
はい、なので、まあ、
動きたくなくなるっていうね、
はい、何か一つのことをプラスして健康になろうとするんではなくて、はい、おすすめは体に良くないことをできるだけやめて健康になるの方がずっと現実的で近道じゃないかなと私は思います。
体に良くないことをやめる、
はいはい、夜更かしをやめるとか、
なるほど、ね、
睡眠時間短くして何か他のことをやるのをやめるとか、
なるほど、
無理をしないとか、あ、まあ、だからまあ、とにかく自分に甘くていいんじゃないですかね。
リラックスだな、
うん、なるほどですね。あの最近フェミティックっていう言葉をよく聞きますが、はい、更年期にも効果的なんですか？
そうですね、あのフェムテックの製品でいろんなものが出ていまして、その年齢その年齢で多分使えるアイテムっていうのが変わってくると思います。例えば更年期の時期になってきますと、やっぱりあのお尻毛の部分が乾燥してこう痒みとかピリピリ感感じる方がいらっしゃいますので、まあ、例えば乾燥とか性交痛に対応したゲルなんかも売ってます。それもフェムテックですね。あとはお産された方だと尿漏れがあったりしますので、うんうんうん、そういった尿漏れ用の下着、快適に過ごせるような下着だったり、うんうん、あと骨盤底筋を鍛えるようなグッズだとか、うんうん、まあ、更年期対応のサプリなんかもありますので、まあ、そういったものも、ただやっぱり辛いと、生活が辛いと感じているのであれば、まず婦人科相談で治療が必要かどうかの判断ですね。で、それと合わせてフェムテックっていうのがおすすめですね、うん、
なるほどね、はい、やっぱりできることは何でもやるっていうのが大事ですよねありがとうございます。今日のゲストは丸田香奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながら別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がる